ふるさと話の時間です。
この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第25話のこの時間は大中の巻最終回、農業経営について。語りは大中の田中明さん、59歳です。
いよいよこう家が建ち、住居を移し、ある程度、農業の経営というか四町の土地が整備されてきて、ちょっとこう小金がたまってくるといろいろこうまた問題が起こってきて、ここでこの協業経営を改善せなきゃならんというような実態が起こってきたわけです。というのはね、まず一つは先ほど言った苦しい時にはやっぱりみんなこう一つになってやらんならんけども、多少こう、1年2年とこう米が取ってきて希望が持てるようになってくると、人間というものは自分の我が出てくるもので、うちの親さんは毎日毎日トラクターばっかりで、という先導してはんにゃというくつと、またうちの親さんは毎日スコップばっかり持って下回りばっかりで惨めやという、こういうことが奥さんの口から漏れてくる、こういうものが一つの導火線になって協業経営の中にいろいろな問題が出てくる。またもう一つは協業経営っていうものはやっぱり、どんぶり勘定で生産された所得はみんなに平等に安分するというような形を取ってきたわけですけども、ところが、1コンマ8、奥さんと婿さんと2人の家は割り方同じ金をもらったかで家計費にあんまりいらんので、割に贅沢な暮らしができるというか満足な生活ができる。家族数の多い家はどうしてもしましていかんなんで、労働力の多い家はできるだけ、経営を拡大して野菜とかあるいはまた牛とかいうものを取り入れて経営の拡大を図りたい、そして後継者を育てたいという家もあるし、儲かるか儲からんかわからんものに手を出して損したら、配当金が減りやないかっていうような意見、いろいろなことが出てきて、今までやってきた3年間の協業経営というものを解散せざるはならんような状態が起こってきました。また一方では息子が米よりももっと畜産の方に力を入れたいとか、あるいは野菜の方に力を入れたいとかいうような、家でも意見が出てくる。そうするとなかなか組で、この調整が取り抜くようなことで、ちょうど昭和43年3月に全戸がこの大中に入って村づくりに出たと同時に協業経営を解散しました。で、今当時この解散を発展的解消という形で協業経営を解散して、昭和43年4年からは個人経営でやっていくというようなことで、個々の自立農家というものにを目指して、行こうというようなことで、ちょうど昭和43年度で協業経営は解散しました。ところがね、一つの集落ができてくる、あるいは経営が拡大されていく、大型機械を入れていくということになってくると、今度、農業機械、大型機械に対する事故というものが出てきて、一人二人三人と事故で、亡くなった人、あるいは片腕取られた人、こういうことが起こってくると、ここで迷信というか流言というかこういうものが出てきてね、そして大中の主を祀ってない境に、お宮さんがない境に、こういうこと、お宮さんがないでお寺がない境にこういう事故が起こるんやとか、いろいろなこう流言が出てきて、これはなんとかしないかんというようなことで、みんながやっぱりこれやったらお宮さんを建てようないかというようなことが出てきて、たまたま大中は管理されたとこ、また越川の営業員の神の茅を間にアコラが今度ダムのために水没するというようなことで、 たまたま茅尾の、霊源の茅尾の大滝神社が水没するので、このお宮さんをもらわんかというようなことで、この話が聞かせていただいて、早速この大滝神社をもらい受けて、このお社をもらい受けて、大中の神社にしようないかというようなことが急遽まとまって、今日は昭和44年に、みんながこの大滝神社を参りして、大滝神社からここのお社を お受けし、そしてこのご神体もお受けしてきたというようなこと、そしてこれとこの大中はもともと日吉神社の御霊場やったというようなことで、日吉さんからもご神体をいただいてくるというようなことと、そして、お伊勢さんから国の元である天照大神をもろてもらい受けて、そしてこの御三体をお祭りして、大中の子をの建設し、大中神社を作って、というようなことで、大中の神社が昭和44年に建設されて、社ができたと、こういうことです。大体、集落のも出来上がって、いろいろな施設も整い、みんなが信仰の的もできて、どうにか、一つの村として、なんとか認めてもらえるようになったというような時に、今度は国の方で、米が余ってくる、これは転換作目を作れっていうようなことで、米の余剰対策というような問題が出てきまして、ちょうどこれが昭和44年5年頃やと思うんですけども、私らの入植当時はだいたい1ヘクタール9俵で4ヘクタール360俵、1日に1俵米を取ったらそこそこ安定した農業経営ができるだろうということで、これを目標に懸命の努力してきたわけですけども、ちょうど昭和44年5年に米の余剰対策で、米は余ってきたから転換作目を作れというようなことで、我々も、びっくりしたようなことでしたけども、結局大中はあくまでもこう近代化農村のモデル地域として、一番先頭に立ってこの余剰対策を乗り切れというような県の指令もございまして、急遽大中で、スイカを取り上げようかというような転換作物についてスイカを取り上げようかというようなことが、みんなの協議の末にまとまって、なかなかスイカ一つを取りにしたがっていろいろな問題がございまして、大中はご存じ海の底ですので、いつ水がつくわからんのに、こんなとこでスイカ作っても売れるようなスイカがなるかいというような意見もあったんですけども、手をこまねいてはどうにもならんので、やはり一番販路の良い、また夏の一番こう売れ行きの良いというか、スイカが大きな大中で作るのは一番、販路を考えた場合によかろうというようなことでスイカが取り入れたわけでございましたけども、ちょうど7月の後半から、雨に叩かれて、一部このスイカが水に浸かって、みんながあっちからやらこっちからやらこうポンプを買ってきて、バチからやらこういうものでポンプアップするというようなことで、非常に厳しい状態だったんだけども、大中スイカというものができたわけですね。幸いもこうみんなの注目の的やったので、マスコミが報道してくれて、大中のスイカというようなことで非常に先行き見通しなからいうようなことで、売れていって、一つの大中のスイカというイメージを植え付けたようなこともありました。この後、ハウス園芸あるいは畜産というので肉牛を取り入れ、また路地ではキャベツ白菜というものを取り入れて、みんなが一挙にこの転作を契機に農業経営の拡大を図ったわけでございます。この当時としては、大中が全国の注目の的であったので、この余生というかホイモーに押されて、やることをやることが全部こう軌道に乗っていって、 今現在大中野農協の年間の総収益が50億を超えるという、まあ、生産状況になって、まあ、今日までやってきた甲斐があったなということで、まあ、今年入職して20年を迎えてみんなホッとしているのが現実でございます。この陰には、この大中ができてから今日まで、県、国、県あるいは町の行政関係機関、皆さんのこう力添え、あるいは大中を取り巻く皆さんのお力添えがあって、こういうような立派な大中ができたということを、まあ、これはもう終生これ忘れてはならんと、まあ、こういうふうに思うわけです。ただ現在の農政を取り巻く状態は非常に厳しいものがございまして、まあ、畜産にしろ、果樹にしろ野菜にしろ、まあ、外国から輸入構成が迫られている。まだ近年、米までが自由というか輸入をアメリカあたりから強要されている中で、非常にこう農業は先行き暗いような情勢でございますけれども、やはり農は農業は国の元であって、ちょうど入植当時に地位さんを中心にいろいろな各階層の方がお見えになって、入植式があったわけでございますが、その時に、大中は頂上の一路頂点なしという合言葉で、我々はとにかくどんな苦難があろうとこれを乗り切って、頂点というものは考えないなというような合言葉を中心にして、今日までやってきたので、これからいかような農業状況になろうとも、わしらには近代化農業をあるいは新しい農村を築き上げるという一つのこう信念に燃えて、入職してき今日までやってきたので、まあ、いよいよ20年経った後継者にバトンタッチしていくわけですんだけども、まあ、この開拓者魂というか、これを受け継いで絶対にこうへこたれない、どんな時代でも即行していける農業経営者であってほしいと、まあ、こういうことを私は特にお願いし、また自分もこういうふうに考えておるわけでございます。まあ、いろいろとこう大中の、村づくりというものですか、ふるさと話の中で、今日までの大中のできてきた状態をこう拾い上げてお話したわけでございましたけれども、やはり入植者は開拓魂を忘れんと最後までやり抜くという信念のもとに、これからも立派な農村を聞いていくことを、まあ、皆さんにお誓いして私の話を終わりたいと思います。
ふるさと話第25話、大中野巻最終回、農業経営について、語りは大中野大中明さん59歳でした。